皆さんこんばんは。ラクタズワールド、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さて、今日ですね、このラジオ、ずっと取りだめをしとこうと思ったんですけども、結局全然取りだめをする時間がなくてですね、気がついたら、まあ、当日のですね、今、10時45分なんですけども、に、まあ、収録ってことになっちゃいましてですね。で、まあ、今日ですね、実は夜ですね、ずっと横浜巨人戦見てまして、見てて途中で結局テレビ中継終わっちゃいましたから、その後、ラジオでずっと切ったんですけど、まあさすがにですね、まあ言いにくい話ですが最下位攻防戦ですね、なかなか残念な試合だったんですけども、まあそんなことともかくですね、困ったもんです。でねえ、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですけど、そう。まだそもそも、ここのラジオで一度も言ったことないんですけども、ラクタはですね、横浜ベイスターズファンですので、何せ、大学時代ですね、ずっと横浜にいたんでですね、それでまあ、横浜ファンなんですけども、まあ、いろいろ言いたいことありますけど、今日はやめときます。まあ、野球の話はですね、またそのうちにですね、フリートークのところでも話をしてみようかなとか、思っているんですけども、まあ、とりあえずそんなわけでですね、今週はですね、まあ、本格的な放送第1回ということでですね、今日は、今週2週なんですけども、先週ね、オリエンテーション放送入ったんで、まあ、事実上の第1週ということで、鉄話を、してみようかなと思っているんですけども、鉄道、この間ですね、久しぶりに、新規開業の、まあ、僕今まで新規開業の鉄道の初日で乗りに行ったことないんですけれども、ちょっと行ってきましたんで、今日はそのですね、ラジオレポートということで、いろいろお話をしてみようかななんて思っているわけでございまして、じゃあですね、10分間皆さん、お楽しみください。お送りしております、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さてというわけでですね、東京都内でですね、この3月にですね、久しぶりに新線が開業になったということでですね、喜んで私ラクタ乗ってまいりました。その新線というのがですね、日暮里舎人ライナー、なんか正直言うと名前的にちょっといまいちかなと思うんですけど、日暮里からですね、山手線のですね、足立区の舎人って呼ばれるエリアですね、に、つながっている、まあ新交通システムっていうやつなんですけども、そうですね、あんまりご存知のない方でしたら、ゆりかもめとかですね、あと、まあ私の第2の故郷の、横浜市金沢区ですとですね、第2なのかそこは。まあいいや、故郷の、金沢区だとシーサイドラインなんつのありましてですね、まあそういった系統の、まあモノレールっていうのか、真ん中にこうなんかこうあれがあって、そこ電気拾うとこみたいなのあって、その上をなんだ、タイヤで走る。車両が走ってる、まあ、やつなんですけども、それがですね、開業いたしまして。で、こちらですね、僕のですね、鉄道の、師匠と呼んでいる人間なんですが、まあ、彼はですね、鉄道っていうのは鉄の道じゃなくて、まあ、武道の系統の鉄道なんですけどもね、もう鉄道のためだったら、命も捨てるタイプ、本人聞いたら怒られそうですけどね、で、 まあ、それで今東京都交通局にいる男なんですが、まあ、それがなんかちょっと関わってたという話で、それでですね、まあ、敬意を表してですね、初日乗りに行ってきました。まあ、もうちょっと正確に言うとですね、僕がちょうど今日暮里まで定期ありますからね、それで、まあ、じゃあ会社の行きにちょっと乗ってくるかと、まあ、いう軽い乗り以外に何もでもないんですけどね。で、この路線なんですが、の日暮里の駅からですね、見沼台親水公園という、足立区なんですけどもね、こちらまで続いている、新交通システムなんですけども、まあこれ乗ってみました。まあ初日ですね、行ってみるとですね、まあ黒山の人だかりで、こんなこと言っちゃっていいのかどうかわかりませんけども、場所的にですね、観光とかですね、そういうことで行く人はまあいないだろうっていう場所なんですよね。けどですね、まあ当日はまあ物珍しさなのか、それとも、地元の人の喜びが爆発したのかわかりませんけども、まあ結構な混雑でしたね。で、まあとにかくともかくも、で僕行ったの昼ぐらいなんですけども、まあ結構混んでまして、でまあ一本電車を遅らしてですね、まあ座って乗って行ったんですけど、何よりまず不思議だったのがですね、進行方向、まあ、日本の鉄道って基本的に左側通行ですから、左側に乗るとなぜかこう縦にこう並んでるシートなんですけど、なぜか背中向きに走り出す。でじゃあ逆にね、見沼台親水公園の方から日暮里の方に乗ろうとしても、進行方向側に座ろうとするとなぜかずっと後ろに向かって進んでいくという不思議な車両の構造をしてるんですけども、でまあとにかくちょっと乗ってみました。で、それでですね、まあ日暮里を出てですね、最初ぐーっと曲がっていくんですけどですね、ここがなかなか景色がいいんですね。電車がちょうど正面から見えてですね、でまあ走り出してですね、普通の鉄道の感覚で言うとかなり加速がいいんですよね、やっぱりね。で、それ多分ゴムタイヤだからだと思うんですけども。で、まあそのままずっとこう、荒川区内を通って、ずっと足立区の方に抜けていくわけなんですけれども。これですね、車運転される方で首都高の中央環状線と、埼玉の1号線かな、S1 の、扇大橋のところをちょうど通るんですけども。あそこですね、車から見てるとですね、なんかずっと上の方にですね、なんか鉄道の高架橋がかかってたんで、でそれをずっと見てて、あんな高いとこ怖いなと思ったんですけどね。で実際乗ってみましたけども、やっぱ高いです、あそこで、それをずっと越えてですね、まあ舎人公園ってところを通って、それから舎人、最後見沼台親水公園と行くわけですけども、何せですね、一旦で言うともうとにかく乗りに行きたいだけでしたから、まあ、一応、まあ、終点でですね、見沼台親水公園で、まあ、一回、ホームは出ましたけど、そのまままた乗って帰ってきたんですね。で、とにかくですね、なんて言うんだろう、まあ、地元の足っぽいというか、シーザードラインにしても、ゆりかもめにしても、そうなんだけども、どっちかっていうとなんかこう、ちょっと、なんつうんだろうな。あんまり行かないところに行くところ、時に乗る、電車なんですけども、ここはですね、なんつうかな、本当に地元の人の足だなっていう感じでですね、乗ってましたね。で、まあ、ここの下にですね、日暮里から出ているバスがずっと通ってるんですけど、これ廃止になるのかと思ったら廃止になってないんですね。まあ、理由聞いてみたら、まあ、いろいろあるんだって話をされましたけども、まあ、いろいろあって、どうもバスも一緒に残ったようですけども。で、まあ、それでですね、まあ、ずっとまた戻ってきたんですけども、これがですね、まあ、ちょっとね、ミクシなんか見てるとこんなのいるのかとかって話ありますけど、足立区ってですね、結構交通、まあ、これちょっと足立区の方には失礼なんだけども、交通過疎というか、あんまりこう、地元の足がないエリアだったんでですね。まあ、常磐線とちょうど、東武伊勢崎線の間をこう、入っていくような感じになってるんで、まあ、今後ですね、地元の人の足としてですね、まあ、一層発展していくことをちょっと願ってみようかななんて、乗りながらちょっと思っておりました。というわけでですね、本日は、まあ、レポートということで、日暮里舎人ライナーに関してちょっと話をしてみました。 それでですね、またお会いしましょう。失礼します。